神のうちにとどまる柴田秀雄牧師です。
先週の土曜日から金曜日まで韓国に行ってまいりまして、日本キリスト教団と宣教協約を結んでいる2つの教会の総会に招かれて出席するためです。一つは大韓イエス長老教会、これは PCK と言いますが、信徒数300万、まあ、韓国最大の組織です。もう一つは韓国キリスト長老教会 PROK と言いますが、信徒数は80万ぐらいでしょうか。この総会それぞれ4日総会が開かれます。したがって私は PCK の総会に最初に行って一泊して、その次は PROK の総会に出席して、そこで一泊して、また PCK に戻って、このエキュメニカルワーシップというのがあって、そこで英語で祈りなさいって、本当にこれは大変だったんですが、そういう形で行ったり来たりとしました。まあ、そこで驚かされたこと、また面白かったこと、またいずれお話ししたいと思いますが、しかし今回韓国に参りまして、まず驚いたのは韓国の神学的なレベルの高さということを肌で感じて、このことは大変驚かされました。大山という東京神学大学を卒業した日本キリスト教団の牧師がいますが、彼は留学したいと考えて、ドイツに留学するかアメリカに留学するかということを考えた末に、韓国に留学することにいたしました。そして韓国のPCK の進学校である長老会進学校でずっと学んできました。で、長老会進学大学というのは2700人学生がいます。そしていろんな話を聞いておりますと、ソウル大学、まあ、韓国で最もレベルの高い大学ですが、ソウル大学を卒業して、長老会進学大学に入るのに3年4年浪人することは普通だというふうに言われるほどの進学校で、この長老会進学大学で博士号を取るよりもプリンストン大学など外国の進学校で博士号を取る方が優しいということで、外国に留学する、そこで博士号を取ってくるということを知らされました。そして確かにこの韓国の長老会進学大学の進学者たちは世界に通用進学者たちが結構いるなってことを感じました。で、大山牧師はこの長老会進学大学に留学して、ここで博士号を取りました。そして日本キリスト教団の派遣する宣教師として、韓国でこれから活動します。そしてまたこの長老会進学大学の専任講師に招かれて働くことになります。まあ、その調印式、その費用を韓国で半分、日本側が半分出すということで、 PCK の議長と教団の議長と、総長3人で調印式をするということを進学大学に行っていたしました。まあ、その時に、この大山牧師、まあ、これは韓国名でナグネと名前を変えて活動しています。このナグネ神学宣教師と韓国の長老会神学大学の総長の前で、ぜひこれから神学的な課題としてほしいことがある、これは強くお話しいたしました。それは 3.11246 3月11日2時46分この時を神学してほしい、3月11日2時46分を神学してほしい、そしてまたこの時を通して日本を神学してほしい、そのことを神学したらそれは世界の神学に貢献することだということで、本人にお願いし、また総長にお願いいたしました。アジアの部門はこの南雲牧師に任せたいということをおっしゃってくださいましたが、とにかく神学的なレベルは相当高いということを肌で感じました。 まあ、そのことの驚きと、先週の日曜日は泉南教会で説教をいたしました。1時間の礼拝、この1時間はしっかりと守ってほしい。説教の時間は25分、通訳が入りますので、実質的には13分、この13分で、日本の牧師として、この大災害を踏まえながら、そしてまた福島原発を踏まえながら、そこで御言葉を語るということをしなきゃなりません。13分考えたわけですが、この名古屋宣教師が通訳をしてくれるものですから、1週間ほど前に原稿をよこせというふうに言ってきて、行きましたので、1週間前にはまず45分のこれが語りたいっていう説教を送りました。そしたら悲鳴が聞こえてきました。これじゃ長すぎる、もうその1時間なぜかというと、それをインターネットで世界に配信しているものですから、まあ、世界の人々が非常に興味を持って見ているそうです。ですから1時間以内に絶対に収めてほしいということで、説教は13分、45分の説教を送ったら、もう立ちのすぐ悲鳴が聞こえてきました。これじゃなかった当然のことであります。そして次に25分の説教を送りました。縮めた説教を送りました。これでも長すぎる、そして次に13分の説教を送りました。3回にわたって説教いたしました。まあ、そこに私の思いがあります。単に13分の説教をするんじゃなくて、韓国のことをよく知っている、泉南教会のことをよく知っている名古屋牧師に、私が語りたい全体のメッセージをまず聞いてほしい。それをどのように縮めていったかということも見てきてほしい。その上で13分語るならば、その13分は非常にこの凝縮された説教を語ることができるということで、まあ、そんなことをいたしまして、彼はかわいそうに1週間これにかかりきりになってですね、1日韓国の神学大学の講義を休んでこれに取り組んでくれた。まあ、本当にいいサポートをしてくれたと思います。その泉南教会の礼拝は非常によく訓練されていて、いい主任牧師はカルバンにおいては世界的な学者で、カルバン学会の理事をしているという有名な神学者でもあります。非常に、教会の訓練が行き届いている教会で、針を落としてもその声が音が聞こえるような、そういう礼拝だというふうに聞かされて、その泉南教会で説教をいたしました。ただ本当によくこちらを向いて話を聞いてくれて、2000人の礼拝だというふうに聞いてたんですが、2000人はいないなと思いました。1000人か1500人じゃないですかって言ったら、とんでもありません、もう一つ部屋があって、そこでモニターで説教をモニターで礼拝している。まあ、それで合わせて2000人だそうであります。真剣に御言葉を聞く回収によって、説教が導かれた。まあ、そのことを感じて大変感動して帰ってまいりました。これが3つ目にお話ししたいことで、2つ目お話ししたいことで、3つ目はですね、本当に謙虚に奉仕する信徒たちの姿を見てまいりました。泉南教会に参りましたら、庭をこう通っていく過程で、3人の長老が私を丁寧に迎えてくれて挨拶をしてくださいました。その長老たちは案内係をしているということです。案内係をされてるんですねということで、非常に丁寧な挨拶をしてくださって、他の信徒たちの案内をしているその3人の仕事を後で教えてくれました。一人は今の韓国の経済政策を研究する政府機関の最高責任者、もう一人は日本では最高裁の判事にあたる、そのような仕事をしている人、もう一人は韓国の医学会の責任者、そういう方々が奉仕をしているわけです。本当に教会の中で一人の信徒として奉仕をしている。まあ、ついでですが、 イ・ミョンバク韓国大統領も泉南教会と同じ教派の長老です。彼が大統領になる前は教会の駐車場係だった。毎日日曜日駐車場係をしていたとそうであります。現代建設の会長という大企業の会長ですが、日曜日は駐車場係を奉仕していた、まあ、そのことも大変考えさせられました。昼の朝食を招待してた長老は、世界を走り回っている仕事をしています。しかし土曜日には必ず帰ってきて自分の教会の礼拝に出席する、奉仕をする、まあ、そのように世界を駆け巡っている信徒たちも何人もいるけども、必ず土曜日に帰ってきて自分の教会の礼拝に出席して、そこで奉仕をする、礼拝して奉仕をする、まあ、そのことも大変考えさせられました。神が大きくて人が小さい、まあ、それを実感したわけです。このよく訓練された泉南教会において、本当にこの教会においては神様が大きくて人が小さいんだなと感じました。まあ、泉南教会は教派を超えて尊敬されている教会です。韓国の母なる教会、韓国の両親としての教会、という面では教派を超えて、信頼されているその教会、よく訓練されているなということを実感してまいりました。今日の御言葉を見つめながら、神様が大きいということと、そしてまたそれに関して人間はその前にどういう存在であるかということを考えさせられる聖書の箇所です。まあ、端的に言って、本当に神様の前に私たちは小さい存在であるか、むしろ逆に私たちが大きくなって神様を小さくしていることはないだろうか、そういうことが率直に問われる聖書の箇所が今日の聖書の箇所であります。19節を見ていただきますと、これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。この19節以下24節は大変考えさせられます。福音の中心、聖書の中心がここに記されていると言ってもいいのであります。神の御前に安心できます。なぜ安心できるのか、それは自分が真理に属しているからだ。真理を知って真理に属していることだと19節に示されています。この真理ということについては、今までの聖書の箇所で学んできたことでもあります。もう一言で言えば、主イエスキリストを知っているということです。真理とは主イエスキリストを知っている、主イエスキリストに属している、それが真理だ。だから神の前に安心できますとヨハネは語るのであります。20節で、心に責められることがあろうとも、神は私の心よりも大きく全てをご存じだからですと示されています。神様の心が私たちよりも大きいということは当たり前じゃないかと思ってしまうところであります。しかし神様が大きいということが私たちの希望であります。本当に神様の心は大きい、神様の心が大きいということが私たちの希望であります。その前のところで、心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからですと示されています。心に責められることがあろうとも全てご存知ですと、このことは本当に慰められます。心に責められることがあろうとも、これは良心に迫られることがあろうともというふうに言ってもいいと思います。良心、私たちはあなたの良心に従って生きていますかと言われたら、考え込んでしまうことがあります。自分の良心に従ったら生きてないなと思うことがあります。私の良心、このことが大きくなる、 良心が大きいということを、この良心に従うってことはなかなか素晴らしい人だということになるわけですが、良心が大きいということにおいて神様の関係において神を小さくしてしまっているということはないだろうか。ある人といっても、これはクレメンスという人がいまして、教会史においてはもう初めの教会の初めの頃の説教者です。その初めの頃の説教者が、あなた方は神を小さくしてしまっていることはありませんかという問いかける説教をしているのです。あなた方は神様を小さくしていることはありませんか。あなた方の良心を大きくして、これはクレメンスの言葉ではありません、あなた方の良心を大きくして神様をゴミ箱にしている、捨てているということはありませんか。なかなか厳しい言葉で、そんなことありませんと言いたいところなんですが、実際に私たちはどうなんだろうか。自分の良心を大きくして神様を小さくして、それをゴミ箱にしているということはないまでも、神様に私たちは、逆らい、神様の言葉を無視する、神様を小さくしてしまうということがありはしないか。しかし、そのようなあなた方の問題がある、とんでもない問題がある、しかし神様は全てをご存知です。心に責められることがあろうとも全てご存知です。全てご存知であるがゆえに、大きな神様が小さくなって十字架にかかって死んでくださったのであります。私たちの罪、痛み、弱さ、脆さを引き受けて十字架に小さくなって自ら命を捨ててくださった、本当に自分を捨ててくださったわけです。ここに大きな神の愛があります。あなた方のことを全てご存知です。そのために神は小さくなって、イエス様によって小さくなって働いてくださったんです。だから次の言葉、21節、愛する者たち、あなたたちは心に責められることがなければ神の前で確信を持つことができます。一見すると矛盾するように思います。あなたたちには心に責められることがなければ、責められることばかりだ、責められることがなければ神の前で確信を持つことができます、さっきは心に責められることがあろうとも、一見矛盾しているように思いますが、しかし矛盾していません。全てご存知だ、もう自分をどうしても大きくして神様を小さくする、そういうこともご存知だ、私の弱さ脆さをご存知だ、その上でもう安心しなさい、あなたことはよく知っていると私たちを許し愛してくださる神様の御業を私たちは確信することができます。もう許されていることを確信することができます。だからもう責められることはないんだという確信を持つことができます。神は全てご存知だからですと語られてくるわけです。非常に感動的な、神様の御業が何であるかということを私たちに示している御言葉であります。22節では、神に願うことは何でも叶えられます、私たちが神の掟を守り御心にかなうことを行っているからです。神に願うことは何でも叶えられます。で、本当に叶えられてでしょうか。叶えられてないことばかりじゃないかと思ってしまいます。しかしここでは、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り御心にかなうことを行っているからです。二つのことが示されます。神様の御心にかなうことを行っています。神様の御心を行っているということは何かということが問われてくるわけであります。そして23節を見ていただきますと、 その掟とは神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。まず示されることは神の子イエス・キリストの名を信じることだ。それが御心にかなうことを行うことだと示されています。一番最初の言葉と関係してまいります。真理に属している。だから神の前に安心しなさい。イエス・キリストを信じている。それが神の御心を行うことだ。だから安心しなさいと示されてくるわけであります。神の子イエス・キリストの名を信ず。神の子イエスであります。神の子であります。イエス様に属するならば私も神の子にされる。この恵みが示されてくるわけであります。神の子とされて神様に属するものとされる。とすれば神に願うことは何でも叶えられます。この言葉と関係していくのであります。すなわち最も私たちにとって必要なこと、大切なこと、これがありさえすればあとはどうでもいいと言えるものが与えられている。それが神に願うことは何でも叶えられることであります。神様は私たちに最も必要なもの、あなたに必要なもの、私に必要なものよくご存じであり、その上で私たちに恵みを注いでくださる。それはイエス・キリストを信じなさい。神の子イエス・キリストを信じなさい。そうしたらあなたは神の子とされます。それ以上私たちは何を求めることがあろうか。私たちは神の子とされているのであります。24節、神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神はその人のうちにとどまってくださる。これ以上のものがあるだろうか。神の子とされて、神の子とされたものは神のうちにいつもとどまり、神のうちにとどまるものは神がその人のうちにとどまってくださる。神の子として私たちのうちに神様がとどまってくださるならば、あと私たちは何を必要とするだろうか。私たちが最も必要なもの、これを失ったら全てを失うと思えるものを神様は与えてくださっていると語られているのであります。あなた方は神の子とされたのです。だから神の子とされた同士愛し合いなさい、愛し合いなさい。これが二つ目の人として私たちに示されているのであります。この19節から24節には本当に大きなメッセージが示されています。神様を大きくしましょう。私たちを小さくしましょう。その時に生ける神様がどのような恵みを命を私たちに与えてくださっているか、そのことに心を向けましょう。今日の御言葉は私たちに教えてくださっています。お祈りをいたします。天の神様、尊い御言葉を主が示してくださり感謝いたします。このことが与えられたらあと何が必要ですかと思えるような大きな救いと恵み、喜びの世界に私たちを招き入れてくださっている主の御業を思い心から感謝いたします。神の子主イエスを信じなさい、つながりなさいと繰り返しヨハネは語りかけてくれています。主イエスを信じなら神のうちにとどまることが許される。そしてまた同時に神の子としてあなた方のうちに神がいますと心からの熱い御言葉が語られています。どうぞこの御言葉を私たちは聞くことが許されました。この希望に御言葉のうちに歩もうとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちください。賛美歌 321番